今日の聖書箇所は、イエス・キリストが十字架にかけられる直前の場面であります。ビア・ドロローサと言われる、ね、ところを、歩んでいかれるところであります。まあ、クリスチャンにとっては最も痛々しい場面、最も気持ちが暗くなる場面、また最も腹立たしくなる場面と言えるんではないかと思います。というのもイエス・キリストを十字架につけた人々のもう情け容赦ないあざけりの言葉や非難、あるいはその虐待のことが記されているからです。私もこの1週間、まあ、先週もそうだったんですけれども、説教を準備しながら本当に気が重くなって、気分が落ち込んで、もう胸が締め付けられるような思いがいたしました。今朝ね、説教しながら、皆さんもですね、あまりこう気が見えらないように、なんとかね、明るく説教したいなと思うんですけれども、まあ、聖書箇所が聖書箇所ですので、なかなか明るくね、メッセージすることができないかもしれませんが、ぜひ十字架の場面を思い浮かべながら、御言葉を学んでいただきたいと思います。先週の箇所を少し振り返りたいんですけれども、先週の聖書箇所は総督ピラトの前での裁判の場所でありました、場面でありました。ピラトはイエス・キリストに何の罪もないということを認めたんですけれども、彼は何とかこのイエス・キリストを釈放しようと試みていくんですが、祭司長長老たちのもう脅しとも取れるようなね、厳しい言葉の前に彼は言うんです。私にはもう責任がないと、まあ、言い逃れをしていって、その判決と血の責任をユダヤ人たちに押し付けてしまうわけですね。ピラトはこのイエス・キリストを鞭打ちの刑に引き渡します。それはなぜかというと、なんとかユダヤ人たちの同情心を買ってイエス・キリストを釈放したいという最後の、まあ、手段であったんですけれども、それもかなわず、結局イエス・キリストを十字架につけるために兵士たちに引き渡す、そのことがこの27節から書いております。どうぞ27章の27節からお読みいたします。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。この万歳という言葉は、入るという言葉ですね。よくナチスドイツの時に入るヒットラーと、ね、人々が叫んだんですけれども、その入るという言葉がギリシャ語の方でも用いられている言葉であります。官邸の外で鞭打ちを受けたイエス様の姿っていうのは、もう変わり果てた姿になっていたはずですね。鞭打ちの刑、先週お話ししましたけれども、本当にひどい、その鉄の部分や金属の部分や骨の砕かれた部分を編み込んだものであって、それで叩かれるともう皮が裂け、肉が切れていく、そういう鞭打ちの刑であったわけです。背中だけでなく、おそらくその鞭を打った時に鞭が回り込みますし、そしてその跳ね返った鞭によってイエス様の背中だけでなく、顔もまた腹部の方も足の方も、もう本当に全身が傷だらけ、血だらけになっていたんだろうと思われます。そのイエス・キリストを再びピラト官邸の中に入れて、そしてそこからこの死刑場となるゴルゴダの丘へ連行するために、ローマの兵隊たち、全部隊を集めたと書いてあるわけですね。官邸の中には多分200人からもう何百人いたか分かりませんけれども、まあ、全部隊、一般には600人と言われるんですけれども、まあ、600人はもう入らないんじゃないかなと思いますので、200、300人だったかもしれません。この兵士たちがこのボロボロになった囚人イエスをからかい、笑い者にしていくわけです。ユダヤ人の王だと言ってるということを知って、 当時の王様に見立ててですね、赤紫色の上着を着せたり、そして王冠の代わりに茨の冠を編んでかぶせました。そして当時の王様はね、大体王笏というものを、この木の棒を持ってたんですけれども、その王笏の代わりに足の棒を持たせて、そしてその前にひざまずいて、ユダ人の王様万歳と言ってですね、もう大笑いして、このイエス・キリストをなぶり者にした、そういう場面であるわけです。ローマ兵たちが取った行動っていうのは、まさにこの憂さ晴らしであったと言えます。ローマ兵にとってユダヤ人っていうのは、もう日頃からこの嫌な人々であったわけですね。たびたび起こる反乱暴動のために、兵士たちもこのユダヤ人たちに手を焼いていたわけですし、ユダヤ人の側からするとですね、ローマ人というのは、聖書の契約でいうと異邦人なんですね。ですから、汚れた民族だというふうに思っていて、このピラト総督の官邸に入るとですね、汚れて杉越の食事が食べれなくなってしまうということで、彼らはその官邸の中に入らなかったわけです。それもですね、ローマ兵たちにとっては尺に触るようなことであったと思うわけですね。そのユダヤ人たちから、このユダヤ人の男を殺してくれ、十字架にかけてくれと願われ、そしてピラトの許可が下りたものですから、もう、日頃の憂さを晴らす絶好の機会だと思ったわけですよ。そしてその引きずられてきた囚人は、新興宗教のご教祖様、そして、このユダヤ人の王という肩書きを持っているというんです。ですから、もう長老するための絶好の的となってしまったわけです。イエス様のその時の体は、もうむち打ちの後の激しい傷のために、もう触るだけで激しい激痛が走ったはずなんですけれども、そのイエス・キリストの服を脱がせ、黄色の着物を着させ、また黄色の着物を脱がせ、元の服を着させる、もうそれはですね、傷に塩を塗るような、もう塩を塗ってこの揺り倒すような、そういうものであったわけです。本当に苦しいものであります。そして茨の冠っていうのは、日本で考えるような、本当にトゲトゲがちょっとあるようなね、茨ではなくて、本当に、長く突き刺すような茨のトゲのついたものであるわけです。それをですね、編んで頭に押し付けられるんですから、もう頭は血だらけになっていったでしょう。もう耐えられない痛みであったと思われます。30節31節を見てください。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて、元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。ローマの兵士たちは散々イエス・キリストをからかった挙句、元の服を着せて処刑場の方へ連行していくわけです。この数節なんですけれども、本当に私たちは人間の醜さを示される聖書箇所だと思わされるんじゃないでしょうか。ローマ兵たち、ここに登場する、ね、イエス・キリストをあざけったローマ兵士たちであってもですね、彼らは仕事を離れて自宅に帰ったらどうでしょうか。家に帰れば良き夫であり良き父親であったでしょう。ローマの兵隊という良い職を持って人々から尊敬されるような一般人であったはずですよね。そういう人たちであっても、何をしても良いという立場に置かれた時に、どれほどでも残酷になれるんだということを、この数節は私たちに教えるんですね。彼らだけじゃないと思います。戦争という名のもとに、たくさんの残虐行為が行われたという歴史を私たちは皆さん知っている、はずです。また自分たちの主張を通すためにテロという行為を続けている人たちもいます。学校や職場で寄ってたかって弱い者をいじめ、 暴行する人たちもいるんです。そしてそれを見ている人たちもやめろと言うことのできずに、ただそれを見ているだけで傍観している人たちが周りで何十人も何百人もいるわけですよ。誰もが誰かを裁いてしまう、誰もが心の中に他人に絶対に見せたくないような暗い部分を隠し持っているんだと言えると思うんです。そんなことをこの兵士たちの姿から見ることができるんではないでしょうか。ただ驚くべきはですね、兵士たちが行った虐待とあざけりに対して一言もイエス・キリストは何の文句も言っておられないんですよね。ほふり場に惹かれていく子羊のように彼は黙っていたと予言にあるように、じっと耐えられるイエス・キリストの姿がここにあるんです。心の中でイエス様はどういうふうに思っておられたでしょうね。こんちくしょう、今に見ていろ、父なる神様に絶対にお前たちを裁いてもらうからなと、そういうふうに苦々しい思いを持って、怒りを持ってイエス・キリストは黙っておられたんでしょうか。いや、そうではないはずです。それはなぜわかるかというと、十字架にかけられたイエス様の一つの言葉によってそのことが明らかなんです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。まさにこれがイエス・キリストの心の中で思っておられたことだと思うんですね。鞭で打たれるその一瞬一瞬も、茨の冠を押し付けられたその一瞬も、十字架につけられる時に釘をですね手に打ち込まれるその一瞬一瞬も、イエス・キリストは心の中で、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、こう祈りながらイエス・キリストはその苦しみに耐えられたんだとわかるわけです。なぜならイエス様は罪人を救うために最も苦しい裁きを受けることをご自身で選ばれたんです。許しをこの兵隊たちに与えるために、またあなたに許しを与えるために、イエス・キリストは十字架の苦しみを耐え忍ばれたんだと聖書を教えているわけです。なんという素晴らしい救い主でしょう。私たちはどれほどの感謝を救い主イエス様に捧げたらよいのでしょうか。32節に、目を向けたいと思います。32節、そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。十字架へと続く暗く重苦しい記事がずっと続くんですけれども、福音書はこの27章のところどころに灯火と言えるような出来事を入れているんです。暗い中にあってポッとこう光が差すような、そういう記事がところどころ入ってるんです。先週の説教の中では、先週の聖書の箇所の中では、それはバラバの記事でありました。バラバについて説明いたしました。そして今日の聖書箇所では、このクレネ人シモンなんです。これはまさにこの暗い記事の中の一つの灯火となっております。クレネという町はどこにあるかというと、北アフリカのリビアというところにあった都市で、シモンについてはこの田舎から出てきたと他の福音書の方では説明を加えているんです。彼はこの杉越の祭りに登ってきておりましたから、ユダヤ教徒であったと考えられます。多くの仲介書の方ではですね、このシモンはクレネに住むユダヤ人であったと説明されている仲介が多いんですけれども、異邦人の回収者であったという、その可能性も捨てれないかなと思いますね。クレネ人シモンの立場になって、この場面をぜひ皆さんちょっと考えてみてください。自分がこのシモンの立場だったらと考えてみてください。杉越の祭りのために、遠くからエルサレムにやってきたわけです。 そうすると町のエルサレムの町は騒々しくですね、そして囚人が3人処刑場へ連れて行かれるところであったわけです。ローマ兵もう数百人が列を組んで取り囲んでその囚人を連行している。そしてその周りにはたくさんの群衆が取り囲んで罵声を浴びせかけている人もあれば、女性たちがもう悲しんで涙を流しながら叫んでいる姿もあったわけです。シモンは野次馬根性だったんでしょうね。その最前列に出て行ってその行列を見ていて、血だらけになった男が自分の前を通った時にもうそのむち打ちの刑のために力尽きて一歩も動けなくなってしまっている。重い十字架を背負いながらもう一歩も歩けなくなって倒れ果ててしまっている、その姿を見るわけです。しかしその時に一人のローマ兵が自分の目の前にやってきて言うわけです。おいお前、こいつの代わりに十字架を運べと命令されたんですね。その時にどうでしょうか。はい喜んでという人はおそらく誰もいないでしょう。いないでしょう。シモンは必死に抵抗したはずなんですね。しかし聖書の記事は無理やり背負わせたと記しているんです。ローマの兵隊の兵士の命令というのはもう絶対であったわけですね。シモンにの立場になって考えるならば、せっかく祭りのためにはるばる旅をしてやってきたのに、死刑囚が背負うべき十字架の重い木を自分が背負わされ歩かなければならない、多くの群衆がね、この罵声は浴びせかけている、そういった中を自分が惨めに背負って歩かなければならない、なんて恥ずかしいことだ。彼の心境はもうどうして私なのか、悔しいの一言であったでしょうね。総督官邸があった場所というのはエルサレム神殿のアントニオ要塞と言われる部分だったと言われております。そして十字架刑が行われた場所というのはゴルゴダの丘、それは現在では聖墳墓教会という教会が建てられている場所なんですけれども、そのところまでだっただろうと考えられています。その道のりはだいたい距離にするとだいたい1キロぐらいですね、1キロ弱の距離であるんですけれども、今ではそこはビア・ドロローサという名称が付けられています。もちろんその当時はまだビア・ドロローサという名前はありませんでしたけれども、でもビア・ドロローサというのはどういう意味かというと、苦しみの道という意味の言葉であるわけです。シモンにとってはまさにこの道は苦しみの道だったんです。イエス様だけでなくてシモンにとっても身代わりとなって代わりに木を担いで歩かなければなりませんでしたから、もう本当に苦しみの道であったと言えるわけです。ルカの福音書を見ていくときに、シモンはその担ぎながら文句を言いながら担いで歩いたんでしょうけれども、その後不思議な光景、不思議な言葉を聞くことになるんです。ルカの福音書の23章を参照しますけれども、26節からこう書いてあります。シモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。そういう記事に続いて、大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのためことのために泣きなさい。こうイエス・キリストは嘆き悲しむ女性たちに言っておられるんです。何を言ってるかというと、40年後に起こるエルサレム崩壊、エルサレムが火で焼かれる、そのことをイエス様は予言して言われているわけです。自分のためじゃなくて、あなた方自分自身のために、自分の子供のために泣きなさいと言っている。でもその場所にいたシモンにとっては、誰が考えても一番哀れで惨めなのは 囚人として引かれていっているイエス・キリスト、その人であったはずです。なのに私のことで悲しむな、自分自身のことのために泣きなさいと言われているイエス・キリストの言葉は何を言ってるんだろうと、不思議な言葉であったに違いありませんね。そしてゴルゴタについて行った時に、やっと自分のね思い背負ってきた思い気をもう彼は多分叩きつけたんじゃないかなと思いますけれども、でもその場所でも彼はイエス・キリストの十字架から語られた言葉を聞いたでしょうし、そしてその見事な死を見届けたんだろうと思われます。聖書仲介者の多くはこのシモンという人は後にクリスチャンになったというふうに解説しております。まあ、裏付けが実はあるんですね。どういう裏付けかというと、一箇所どうぞ開いてください。マルコの福音書の15章の21節、そちらの方をどうぞ開いていただきたいんですが、並行箇所になりますけれども、マルコの福音書の15章の21節のところ、どうしてシモンがクリスチャンになったと考えられているのか、その裏付けはこのマルコの15章の21節です。お読みいたします。そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やり彼に背負わせた。全く同じことを書いてるんですけれども、ここではシモンの子供の名前、男の子ですね、2人の男の子の名前が記されています。アレキサンデルとルポスと名前がついている。わざわざ福音書の著者が子供の名前まで挙げてこのシモンのことを説明しているっていうのは不思議なことですね。おかしなことです。その説明として考えられるのは、このアレキサンデルとルポスという人は初代教会の中にあってとても有名なクリスチャンであったということが考えられるわけです。そうでなかったらわざわざこの2人の息子の名前を挙げてシモンを説明するはずがないんですよね。そしてそういうふうに考えて読んでいくと、ローマ人の手紙の中でパウロがですね、書いてるのが主にあって選ばれた人ルポスというふうに、名前を挙げてるわけです。おそらく同一人物であるでしょう。シモンの息子ルポス、主にあって選ばれた人というふうにパウロはその書簡の中で書いております。ですからシモンはおそらくイエス・キリストのその不思議な言葉、見事な十字架の死を見届けた後、後に彼はイエス・キリストを信じてクリスチャンになったと、そして彼の奥さんも彼の息子たちもイエス・キリストを信じて初代教会で奉仕したんだろうということを考えていいと思われるわけです。最後に私は、この霊的な適応ということを考えたんです。このクレネ人シモンの記事というのは、言うなればイエス・キリストが追い切れなかった十字架をシモンが背負ったということを言ってるんです。そしてそれを私たちの霊的な適応として考えるならば、信仰者であるクリスチャンである私たち一人一人もキリストのために十字架を背負うことが求められているということです。私たちもキリストのために十字架を背負う、そのことを求められている。マタイの福音書の16章の24節の御言葉にはこう書いてあります。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。有名な聖書の御言葉です。イエス様の言葉であります。自分の十字架を追って私についてきなさいと言われたイエス様の言葉。ここで言われている自分の十字架って何だと思いますか？それは自分が罪を犯したために背負う苦しみじゃないです。あるいは自分のね、毎日の生活が大変だという、そういう生活のための苦しみじゃないんです。イエス・キリストのために背負う苦しみをここでは自分の十字架と言っているわけです。 コロサイ人の手紙の中ではこういう見言葉があります。コロサイ人1章の24節。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。ここでパウロが言っているのは、私はキリストの苦しみの欠けたところを満たしている、自分の主にある奉仕伝道によってこのキリストの苦しみの欠けた部分を満たしているんだ。彼もつまりイエス様の十字架をパウロも背負っているんだと言っているわけです。霊的な教えだと思います。シモンのように彼は、まあ、自分で自ら喜んでね、その十字架を背負ったわけじゃないんです。他人から無理やりに背負わされた大重荷かもしれませんけれども、でもそこには実に神様の摂理があったということを分かりますよね。シモンに対して与えられた神様の摂理であったわけです。そしてそれが後に彼にとっては大きな祝福になったということに私たちは目を留めたいわけです。クレネ人シモンは十字架を負わされた時にはこの不幸な出来事を嘆き、もう嘆いて嘆いて、もう文句をたらたらと言ったんでしょう。もし彼が後にクリスチャンにならなかったとしたならば、彼にとってこの経験は、あの重く苦しい十字架を背負った経験というのは一生忘れることのできない屈辱的な苦々しい思い出となって、もう毎晩毎晩彼にとってはね、うなされるような出来事ではなかったでしょうか。しかし彼がイエス・キリストを信じたとしたならば、彼の考え方は全く変わったはずですよね。どう思ったでしょうか。あの重く苦しい経験、背負った経験はクリスチャンになった途端に大きな喜びになったと分かるわけです。皆さんももしシモンであったならばそうなると思いますね。この私がイエス様のために重い十字架を代わりに背負うことができたんだという喜びなんです。そしてそれはシモンにとってはおそらく誇りとなったんだと思います。彼は教会の礼拝に集って、私がイエス様の代わりに十字架を担いだあのシモンなんですよと、もう、喜び持ってですね、証しをしたんだろうと思います。自分に与えられた神様の摂理、神様の恵みだと感謝したことでしょう。ですから不幸と思っていたこの出来事なんですけれども、それが神様の恵みに変えられたわけです。これが信仰のなせる技だと言えると思います。そしてそれは皆さんの生涯の中にもきっと起こることなんですね。シモンのたったこの一節の短い記事に私たちは教えられます。クリスチャンの皆さん、私たちも主イエスキリストのために十字架を背負って歩いていきましょう。重い十字架かもしれません。しかし皆さんが信仰に目を開かれるならば、信仰によって目を開いて歩むならば、あなたの目の前には誰がいるかといったら、背中を血だらけに染めたイエス・キリストがあなたの前を歩んでくださっているわけです。そしてあなたが今背負っている重い重い苦しい十字架をよくよく見るならですね、それはあなたにとって大きな喜び、大きな誇りと変わっているんだということを知ることができるんだと思います。これを私たちはこのシモンから、この一節から教えられるのであります。イエス様と共に私も十字架を背負うという決心をしていただきたいなと思います。では御言葉を祈りを持って閉じたいと思います。天の父なる神様、今御言葉を共に学びました。イエス様が十字架へ向かわれる重く苦しい 箇所であります。私の罪のためにイエス・キリストはその苦しみを受けてくださいました。一言も文句を言わず、じっとその苦しみに耐えられ、あざけりを甘んじて受けられました。私の罪のためであったことを感謝をいたします。そして今私たちにはこのイエス・キリストの十字架の救いによって許しが与えられ、永遠の命が与えられることを心から感謝をいたします。私たちは何をもってあなたにお返しすることができるでしょう。今朝学んだようにイエス・キリストの担われた十字架を私たちも担うことができますように。ただ自分の罪のために苦しむのではなく、自分の生活のために苦しむのではなく、イエス・キリストのために苦しむことを選ばせてくださいますように。どうぞクリスチャンの一人一人が今日そのような決心をすることができますよう導いてください。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。